社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年3月2日配信分です。今回はですね、サブロク協定についてお話をしたいと思います。3月ですからね、もうサブロク協定がそろそろ、まあもうね、すでに提出した方もいらっしゃるのではないかと思いますが、サブロク協定というものがありまして、1年間有効なんですよ。で、その1年間っていうのは、まあ1年間有効にしてるところが多いんですよね。で、それっていうのは、その、どこからスタート、どこで木を切ってもいいので、結構多くの会社が4月1日から3月31日で回しているところが結構あるんですね。まあ、その次は多分1月1日スタートとか、あと期初とかでね、スタートしてるとかっていう風にあると思うんですけど、まあ、4月1日スタートの会社さんが非常に多いので、2月3月混むんですよ。で、4月1日から、有効にするためにはですね、4月1日までに労基署に届け出をして受理印もらわないといけないんですよね。ということは、まあ、早めに出さなきゃいけないんですけど、まあ、4月に持ってっちゃいけないんですけれども、まあ、電子申請が発達しておりますので、電子申請でやる方が非常に増えてますよと。それから、あと郵送で提出する会社さんも多いでしょう。混むみたいで、今、すごい労働局混んでるみたいで、4月1日スタートだったら、早めに、まだやってなかったら急いで早めにやってください。で、まあ、ちょっとギリギリになっちゃったら、所轄の労働基準監督署に持っていくと。で、持っていけばその場で判子してもらえますので、紙で持っていく。というような形になるんじゃないかなと思います。まあ、電子申請と郵送の場合は、もうね、今週中には絶対にやるということをお伝えしたいと思いまして、今日はサブロク協定の話をしようと思います。最近、サブロク協定の重要性が非常に注目されるような事件があったのをご存知でしょうかね。残業時間1時間だけだったのに書類送検されたっていう件があったんですよ。なかなかびっくりな感じで、で、まあ、要はサブロク協定違反で送検されたんですね。で、サブロク協定というものをちゃんと締結しておかん、おいていないとですね、人間は1日8時間、週40時間以上働かせられないということになっているんですね。で、労働基準法上を、1日8時間、週40時間というのが基本的な法定労働時間ということになっていて、それを超えて働かせてはならないっていうふうに事業者側を縛っているんですね。働いてはならないんじゃないんですよ、これ。ね。働かせてはならないなんです。だから、1日8時間以上の労働を、やったら、1日9時間、10時間働いただけで、働かせただけで、会社が罪に問われるという形になってるんですね。本人が、いや、俺はまだまだいけます。今日はいっぱい稼ぎたいですって言ったとしても、会社は1日8時間までしか働かせられないので、残業などせず8時間で終わりですって言わなきゃいけないんですよ。というのが労働基準法なんです。なんですけど、労働基準法36条にですね、まあ、残業がある場合には、あらかじめ労働者と使用者で話し合って、どのくらい、どんな内容で残業することがあるよ、みたいなのを、ちゃんとこう、協定でね、しておけば、会社は従業員を働かせることができる。これ、働かせることができるっていうのもポイントですよね。働きたいんですって言われたのを許可するとか、そういうふうな会社が今多いですけど、そもそもはそうじゃないんですよ。会社が今日は何時間残業してくださいねっていうふうに命令ができるっていうことになるわけですね。なので、8時間を超えて働かせることができるようになるんですけれども、このサブロク協定、36条だからサブロク協定ですね。サブロク協定というものを締結していない場合は、そもそも1日8時間以上の残業をさせてはいけないということになっているというのが基本なわけですね。で、この今回のこの送検された会社は、サブロク協定は実は締結していて、ちゃんと提出もしていたんですよ。ただ、その労働者代表の方を一方的に会社が指名していた。っていうところがあって、手続きを経て選出されていないので、サブロク協定無効と いうことになり、36条違反ということになったそうなんですね。いや、これ結構ね、重要な問題で、そのサブロク協定というものをただ書類を作成して出しておけばいいんです。まあいいんですよ、いいんですけれども、その作成手順に問題があったということなんですね。あの書面を書きました。で、会社の代表者と労働者代表として、労働者の過半数の方をあの代表する人の名前を書くところがあるんですけれども、その過半数代表の名前を、まあ従業員だったら誰でもいいんですよ。なので、会社がちょっと君君ここに名前を書いてくれたまえって言って書かせちゃったら、これ会社が選んだことになっちゃうのでダメなんですよね。だから民主的な方法で選ばなければならないっていうところがちょっとこれポイントなんですよ。で、そこを甘くやっている会社、多分まだまだすごくたくさんあると思うんですけれども、何か問題があった時に、臨検というんですが、労働基準監督署が会社に入ってきて、こういろいろ調査をするっていうのがあるんですね。まあ、それはタレコミがある場合もありますけど、ランダムに入ってくるみたいなこともあって、ちょっとどの会社が選ばれるかははっきりしてないんですけれども、そうですね、私も過去聞いたことがあるんですけれども、臨検のその労働基準監督署の職員さんが従業員の方に、ヒアリングをすると、そこら辺にいた方に、すいません、あなたサブロク協定の労働者代表ってどなたか知っていますかって聞いてたって言うんですよ。これ結構大きなことだと思うんですよね。あ、で、その会社ではちゃんと民主的な方法でサブロク協定作ってましたので、労働者代表を選んでましたので、会社の中で、選挙やってましたよみたいなのが労働者の方から言ってくれたから、別に何にもなかったんですけれども、どういうふうに決まったか、誰であるか知ってるかっていうのをヒアリングされたっていう件があったんですよね。なので、そういうふうにしてちゃんとやっていないと、こういうふうにですね、サブロク協定が無効と判断されるケースがあるということなんですね。で、まあこの会社はサブロク協定違反だけじゃなくて、時間外労働に対する割増賃金を一切払っていなかったっていうところも結構なポイントだと思うんですね。多分それが実際にあって、もしかしたら従業員の方からそれの指摘があって、もしかしたらそれで、払えっていう話になって、だけど会社がこういろいろ抵抗したため、サブロク協定違反も含めて書類送検したとかかなとは思うんですけど、いや違うかもしれませんよ、違うかもしれませんけど、何も言わずに分かりましたって言って従えば、いきなり送検ということはないわけはないわけじゃないんですけど、あ、難しいな、ないことになってはいないんですけれども、結構考えにくいんですね。だから労働基準監督署が来た時に、あ、それはこちらでも気づいてませんでした、ごめんなさいみたいな、そういうのがあれば、ここまでの大ごとにはならないんです、大体なんですけど、そういうふうになったということは、もしかしたら会社がサブロク協定を締結していることと、なんか理由にもしかしたら抵抗したのかもしれないなと、これを見て思ったんですが、まあそれはね、内情知りませんので、私の想像ですけれどもね、っていうようなことがありますので、やっぱサブロク協定はしっかりと締結しておきましょうということなんですね。で、サブロク協定をしっかり締結するということは、従業員の皆さんに、うちの会社のその残業の状況とか、残業したらどのくらいの割増賃金を払うことになってるよとか、そういうことをこうつまびらかに明かすことにちゃんとなるわけですので、会社もしっかりとコンプライアンスを守ろうというようなつもりにならなければいけないし、まあ、きっとその効果を狙っているところも多分にあると思うので、もしかしたら今後ね、そういうところ厳しくなっていくかもしれないなともちょっと思うんですよね。なので、従業員代表の選出というやり方を今一度ですね、ちゃんとやろうというふうに思っていただきたいなと思うんですね。決して近くの人に、あ、ここに名前書いてねって言っちゃダメですよと。ちゃんと従業員の方の中から手を挙げてもらうとか、それかあと、まあ、従業員だけの会議の場を設けて、話し合いで決めてもらうとか、そういうふうにですね、しっかりと決めてもらうということが必要です。 労働時間っていうのって、まあ、前回もね、サブロック協定の話じゃないや、裁量労働制の話で少ししましたけれども、結構その仕事そのものではなくて、労働時間に対してお金を支払うという契約になるので、ちゃんと会社は何時から何時までその仕事を任せているのかっていうところを意識しないといけないし、本人たちもちゃんとその時間からその時間までをは仕事の時間だよと、その他の時間に関しては残業するんだったら会社にちゃんと許可を取ってから、許可を取るっていうのも変なんですけどね、ちゃんと申請をして、その時間仕事をしてます私はっていうのをちゃんと突きつけてからですね、仕事をしないと、2人でね、お互いね、会社は会社でなんか勝手に残業したんじゃないかってなったりとか、労働者は労働者で、いやもうこれはなんか圧をかけられてサービス残業させられたんだみたいな感じでこうぶつかって良くないことになると思いますので、やっぱり労働時間っていうのはしっかりと法律通りにやるっていうのが当たり前のラインにあって、その上でですね、労働時間はちゃんと労働者の方はしっかりと働く義務がありますので、誠実労働義務とか秩序維持義務とかそういうのもちゃんとあるんですよ。なんかその時間ただいればいいっていうわけじゃありませんから、しっかりと労働をして、しっかりと会社の秩序を守ってですね、会社を盛り立てていくというような時間に使わないといけないし、会社は会社でしっかりとそういうふうにできてるかどうかっていうのを管理していかなきゃいけない。でもまあこれがね、難しいのが抑えつければ反発がありますので、会社としては従業員の皆さんが気持ちよく働けるような施策作りをしたりとか、そういうそのエンゲージメントとかって言いますけれども、そういうその人事施策を作っていくっていうことになるのかなと思います。なんかこううまく不安としてる時に、その労働時間がどうだよとか、その働いてる時間がどうだよっていうのが、その法律に基づかずにみんながふんわりふんわりしている時に、なんだかうまくいかないな、よしエンゲージメントを高めようとか、よし人事制度を入れようとかっていうふうに、なんか一足飛びにそっちに行っちゃうケースって、たまに見かけるんですけど、労働基準法に沿って会社は運営ができているか、従業員の方もちゃんと労働者であるというその契約の内容をしっかり分かった上で働いているか、その上でどういうことをしてもらいたい、どういうふうなキャリアチェンジをしていきたい、キャリアアップをしていきたいっていうのをしっかり考えてですね、やっていくっていう体制にしないといけないんじゃないかなというふうには思っております。またそれのすごい一番最初の一歩目っていうのがサブロック協定だと思うんですよね。就業規則は一応10人になるまでは作成の義務はないんですけれども、サブロック協定は従業員が1人いて、その従業員の方が1日8時間、週40時間を超えて働く可能性があるのであれば必要になりますから、一番最初に労働時間関係でやらないといけない協定っていうことになるのかなというふうには思います。もう3月ですので、4月からスタートの会社さんは、この機会にもう一度、サブロック協定とは何なのかというところをですね、見直して、進めていただければなと思います。はい。ということで、今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。サブロック協定も作り方などなども、ご相談をお受けしておりますので、あと急いで出さなきゃとかね、作成をする時の、ポイントが知りたいとかっていう場合でも、ぜひ、無料相談もございますのでご相談ください。ブラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどもお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵美でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。